的場チャンネル。
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
今日はエピソード0ってことで、モデレーター紹介を取りたいなと思ってました。
はい、
はいはい、りょうさんと私についてまだあまりお互いも知らないところも多くって
ね、そうですね。
なんです。そのあたりについてちょっとざっくばらにお話ししながら、
はい、
こうやっていけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、早速いろいろちょっと私質問用意してきてます聞きたいんですけど、
はい、
りょうさん建築士されてるじゃないですか、
うん
う
ん、
こうでいろいろ資料とか見てると14歳の時に志したっていう風に紹介で、
はい、はい、そうですね、うん、
14歳って中学2年生とかですよね。
中学2年生、そう、
中2で建築士ってなるって何があったんだろう、
うん、あ、それもうね、完全にまあその時のそのまあ、担任の先生で、14歳の時に学校で立志式って言って、
うん、
まあ、志を立てる、立志式、14歳で志を立てる、まあ、要は所信表明演説みたいな会があって、うんうん、生徒一人一人がこう、僕は将来大人になったらこういうことやりたいですみたいなのを話す、ステージで話すっていう、そういうイベントが学校であって、でそれで僕は先生に何気なく、まあ、そのずっとその、まあ、もの作るのが好きだったんで、そういうのが好きなんだけどって言ったら、
うんうん、
じゃあ建築士があるよって言われて、
うんうんうん、
あ、じゃあ俺建築士になるって言った
あ、そういう感じなんですね。ああ、そうだ。
そう、14歳の時に建築士っていう言葉がどこまでの範疇の何をやるかっていうことは全くそこまで考えずに、ただ、まあ、建築、家を建てるとか、なんかまあ要は作ることができる、ああじゃあ建築やりたい、建築士になる、それでいいやみたいな感じが14歳。
あ、意外と単純な、
とても単純、そう、
あ、そうなんですね。でもあれですね、ちっちゃい頃からいろんなものを作ったりとか、自然なものを使って作る、
ね、そうあのひいおじいちゃんが山師って言って、あの木こり、あの山から木を切って運ぶ人をやっていて、でばあちゃんが製材所って言って、その運んできた丸太棒をこう柱とか、そう、角材にカットする、うんうん、まあ、工場で働いてたもんで、あの、なんていうのかな、家にこう、まあ、うちすごい田舎なんだけれども、何もこう遊ぶところとかないんだけれども、その大工道具とか、あの木材とか、そういうものがあの家の周りにこうゴロゴロしてたもんで、まあ、それを使って遊ぶっていうのが、まあ、物心ついた時からそういうのが遊びだと思ってて、
うん、
だからそれで結構その、あの秘密基地作ったりとか、なんか、そう、あ、でも一番、そうだね、そうそう、一番最初はあの家の後ろにこう川があって、その川にこう船を浮かべて流すみたいな、まあ、そういう遊びをやっていて、そう、だそこの頃からもう、だから結局船とかも持ってないし、
うんうんうん、
おもちゃとかもないから、結局その辺にある木とかを最初流したりして遊んだの
へえ、
そう、それをだんだん最初こう木を、船を作ってみたり何したりっていうので、まあ作って遊ぶ、まあ遊ぶものを自分で作って遊ぶっていうのをやったから、
うんうん、
まあ、それが僕の遊びだったんで、まあその延長でこう、うん、あの隠れ家を作ったり秘密基地作ったり何する中で、
うんうん、
なんか最終的にはこう小屋作ったんですよ。
それはもう当時ってだってネットとかないわけじゃないですか。
ない、ない、ない。
まあ、自分で考えて試行錯誤して作り上げたってことですか。
そう、まあ、多分それ作ったのが4年、5年生ぐらい、ちょっと忘れちゃった、その4、5、6年生ぐらいなんだけれども、僕が1年生の時に実家を建て替えていて、
はいはい、
まあ、その要は家を建てる過程をこう子供ながらに見ていて、
あ、なるほど、うんうん、
あとはそのおじいちゃんとかおばあちゃんが、まあ、そういう木とか扱ってる道具もあるから、でうちのそのひいおじいちゃんっていうのは、あの、あれなんて言ったっけな、あの仏壇とかにこう備える、こうちっちゃいお宮さんって言って、あの神社のミニチュアみたいなやつとかある、
うんうんうんうん、
その飾り物もそういうのを作ったりしてたの、自分で。だからめちゃくちゃ器用な人で、でそれが自分でこう木の板を裂いて、それで柱とか梁とかそういうパーツを作って組み立てってのをやってたから、なんか、そう、そういうのが家にあったもんで、なんかもうなんて言ったらいいの、そういうのは作るもんだと ていう、うん、その 買うもんだじゃなくて作るもんだっていうのがあったから、そうだからその自分で秘密基地作るときも最終的にはそうだなんていうかな、やっぱ雨しのぐためには屋根がなきゃダメだな、あの屋根だけあっても壁がないと風ビュービュー入ってくるとかっていうので屋根作り壁作り、そのためにはこう柱みたいなのがないと屋根支えられないなみたいなのを、まあ、結局そういう自分の記憶とあの周りにあるそういう、まあ、おじいちゃんが作ったようなものとかを見てみよう見まねで、
へ
え、でも今考えても結構やっぱ建築の本質は柱があって梁があって屋根があって壁があって作ってるから、
いやすごいですね、それは小学3年生とかで、
そうよ、それ多分4年生5年生ぐらいかな、
それめっちゃもう
多分僕のそれが建築第一号、多分
本当ですね、その秘密基地が、
そうそうそうそう、
へ
え、耐震強度ゼロだったけどね、なんかもう風ですぐペタンと倒れちゃった
あ、でそっからじゃあ14歳の時に建築士っていうワードを知って、
そう知ってそこの辺多分そういうのが自分の中に背景にあったから、
うんうん、
あの家作るとかっていうのはなんとなく建築に、あ、建築士っていうのは家作ったりもするんだな、そういう秘密基地みたいなのも作るんだなと思って、
うんうんうん、
多分そこがリンクしたんだろうね、それで、あ、じゃあ建築士それいいねみたいな感じで割と単純に決めてしまって、
で
なんか、もう決めちゃった、なんか決めたっていうか逆にともそれで僕はある意味思考停止していて、あの、もう高校行って進学するときももう建築やるって決めてたから建築の道に進むっていうふうにもう考えていて、
うん、
それでそのまま進んでしまったっていう感じかな、
でそれで建築の専門学校、大学、
大学、そう大学で建築学科っていうところに入って、でそう、その頃に一応大学入るときにはなんとなく建築のことをこうちょっと勉強しようと思って、
はい、
高校卒業するぐらいの時にあの地元の本屋さんで建築学入門っていうのを買って読んで、そうそう今でも持ってるんだけど、そう、それ見てどうやら建築っていうのはなんかあの設計をするものらしいぞ
その時に知ったんです
よ、そうぐらいだから大工さんと建築士の違いをあまり把握してなかった正直、
ああなるほど、
だからそういう意味では14歳で建築士になるって決めた時は僕は多分大工さんになるというイメージだったかもしれない、
そうですよね、作っていく方の、
そうそうそう、
実際に手を動かして作るみたいな、
そうそうそう、
うんうん、
だから親なんか違うぞと思って、でも授業を受けてたら結構でも、あ、これは建築を作るための説明書というか設計図、要はその例えば僕プラモデルも好きだったからそういうの作ってて、プラモデルってこうあの作り方のマニュアルがあるんだけれども、うん、まあ、こういうふうに作りましょうみたいな、で、あ、その作るためのマニュアルを作る仕事だなって思って、
で
そこで僕面白いなと思ったのは、僕その子供の頃プラモデル、あのジオラマって知ってる、あの例えば僕はガンダム世代なんだけども、はい、ガンダムのプラモデルを作って、それをこうなんか戦わせたりするのに地面をこう作って、
ちっちゃい世界、
ミニチュア、そうそう、箱庭みたいなそういうものを作って、はい、だそれをこう、はい、箱をこうあの木箱を作って、その実家にあるねこうコッパとかで箱を作って土を入れて、そこにガンダムを立てて戦わせるんだけども、ほら買ってきたガンダムってツルツルピカピカで作っても綺麗だから、
うんうんうん、
あのアニメみたいにこう怪我したりなんか壊れたりしてないから、それを、はい、釘を焼いてこうあの穴開けてちょっとこれ傷つけたりとか、そういうのをあの自分でこう要はカスタムして作って、
うんうんうん、
で当然ガンダムのセットであのパーツがこう持ってる武器とか持ってない武器があったりして、そういう武器はあのプラモデルってアミさん作ったことあるかな、あの
ないです、
ないか、でもパーツがこうフレームの中にいっぱい止まって、はいはいはい、それをパチパチ切って取るんだけど、はい、パチパチ余ったフレームがやっぱ樹脂でできていて、プラスチックで、
うんうんうん、
それをろうそくでこう溶かしてちょっと伸ばしたりなんだりして変形させて、違うパーツが作れることに気づいて、それで持ってない武器を作ったりしてたの。
めちゃめちゃすごいですねそれ、
はい、でそうやってたもんで、あ、だからそのマニュアルを作るっていう、その大学入ってね設計のマニュアルを作るって思った時に、うん、僕の中でマニュアルってほら僕の多分デフォルトでマニュアルイコール、うんうん、あの そこに書いてないことは自由に自分でしていいっていうのがセット、まあ、普通はマニュアルって言ったらそれを、ね、説明書通りにやるんだもん。だから、はい、あ、マニュアルを作るってことはだから自由な、まあ、要はなんていうか考え方の、結局考え方の考え方が多分マニュアルだと思う、うん、あ、作り方の考え方がマニュアルなんだけども、そのマニュアル自体も結局あの自由に解釈していいんだっていうことだろうなっていうふうに思って、あ、これは面白いなと思って、うん、その設計の世界だ、自分でその要はあのプランを考えるときに、例えば前の回あのなんかの回で、あれだ、平安さんの回の時に NLDK を超えろって話
した、うん、はいはい、ありましたね、私がハテナになって、
そうそう、で通常はほら 1LDK とか 2LDK っていう、でも僕はその結局設計図は何をするかっていうことは、だから別にリビングを作ること、ダイニングを作ることっていうのは別にマニュアルとしてないわけ、
うんうん、
だからリビングがない家を作ったっていいし、ダイニングがない家を作ったっていいし、うん、キッチンがないよ作ったっていい、
うんうん、
だからそれは結局自由、まあ、要は設計側の自由なわけであって、ただまあリビングもダイニングもキッチンもなくて、まあ、住めませんってなったらそれはあのなんていうのかな、本末転倒だから、うん、あの何かしらその住むため、まあ、要は住むためのこう空間を作るんだけれども、あの必ずしもそれがリビングとかダイニングっていう規定のあの概念である必要はないなと。で、そういうことを設計するときには自分が決めていいんだということを、課題をやりながら、あの学校のね、その建築学科でいろんな課題が出るわけです。あの、で、最初はこう、もう忘れました、ね、一番最初は海辺に立つ2人の住まいっていう課題だった。それが葉山の別荘を建てるみたいなやつで、もう、敷地と架空の、あ、実際の敷地と、まあ、架空のその家族と、はい、まあ、カップル2人がいて、で、まあ、それはこういうこの別荘地に建てますと、
自
然を楽しみたいものをもうよく覚えてるんだけど、
うんうんうん、
でそこに2人の別荘を建ててくださいっていう課題だった、
はい、
でそれ以外は何もないわけ、
うんうんうん、
逆に言うとあとはだから自由にそれを考えていいから、まあ、まあ当たり前だけど、まあ、いろんな提案が出るわけね、その同級生、
そう、はい、そうですよね、自由です、
あ、そうそう、自由な、あ、なるほど、そっか、設計っていうのは自分でその条件を、あのまだない条件を自分で見出して、その場所からこう抽出してあの価値をつけていく仕事なんだ、あ、仕事っていうかまあ作業なんだなと思って、まあそれでハマってったわけです。も
うで、ちなみにどんなお家を作ったの？
僕はね、あの本当に設定したら 海がこう絶景が広がってるの、
うんうん、
違うね、で、あの僕は海に対してもうちょこっとこんな細い覗き穴があるだけで、あの、で、後ろが山がある。で、うん、山に対して大開口がバーって広げたのを作った。
そっち。
そう。そしたら、その時の課題の担当だった、あの、講師の先生に、うん、お前はなんてひねくれ者なんだって言って、こんな絶景のある場所で、あの、うん、なんで海に閉じて山に開くんだって言われて、
うんうん、
でも、僕なりに、しっかりしたコンセプトっていうかあって、なぜかっていうと、はい、あのやっぱ海はこんなその切り取って見るんじゃなくて、やっぱ大海原って続いてる、あの水平線かを眺めるには家の中で見る必要はないと思ってしまって、あの借景ってこう切り取られた風景として海を見るんじゃなくて、それはもう海辺に立つ敷地だったらもうその敷地の外で潮風を感じながら見たいと思ったの。
なるほど。
そうそうそう。だから、うん、見たくなるようなきっかけとなる窓を作ろうと思った。
へえ。
でも当時はそこまでね、言語化できなくて、あの先生にはボロクソ言われたんだけども
。当時はなんか感覚でやってたってことですか、それ。
感覚で、そう。で、山はあの遠くにあるんで、で、あのまあ、緑としてこう、まあ、要は、僕はその田舎だから、やっぱり山、あの田舎からもやっぱり山がよく見えたんだけども、山って、まあ、なんていうのかな。海とちょっと違うのは、山の景色っていうのはやっぱこうもう静的なものというか、まあ、動いてはいるんだけれども、
うんうん、
やっ
ぱ
あの季節によって色がさ移り変わって、うん、そのまあ要は動く絵画みたいなものだなってイメージが、僕 あの実家の僕の部屋の窓からこうちょうど川があって山が見えるんだけども、それはもう僕はもう毎日見ていて、
うんうんうん、
毎日変わるわけですよ、それ、
へー、
僕だったらそれがもう絵みたいなものだったから、 そう、だから家の中からそれがバーンって見えたらいいなと思って、
うんうん、
まあもちろん海も季節はあるんだけれども、やっぱりね、その海は風と一緒に僕は感じたいなっていうのがあったのと、さっきの水平線を感じたいと思って、山はずっとこう、あの山はむしろ借景として見たいと
思って
、あの海に閉じて山に開くプランを作ったら、ひねくれもっていう、うん、
いやーすごい、それ独自ですね、うん、だって同級生の人たちいなかったんじゃないですか、そんなデザインの人たち。
あのひねくれ者は、うん、僕ぐらいだったかもしれない。
あ、でもそこになんか、うん、海と山についての違いが多分りょうさんの中で当時は感覚として、
そう、感覚言語化全然できてなかったけどあって、そうだ、無意識にやっぱそれはやったんだな。
うん、うん、そう、りょうさんの視点っていろんなゲストの方が今的場チャンネル来てますけど、うんうん、皆さんが揃えてやっぱ、いや面白いですねとか、あその考え方なかったですねとか、発想なかったって言うんですけど、
うんうんうん、
今の聞いてても、もう当時 の大学1年生とかの時点で片鱗見えてるなみたいなところが、
うん、いやなんかそれが本当あの、まあ、毎回思うんだけど、そのね、アミさんも独自な視点でって言ってくれるけども、自分で独自感が分かってなくて、
もう今のそれって感じです。
逆にそうそう、何が独自なのかがね、
うん、
ないなって
客観的に。例えばあの第1話に登場してくださった田中さんとか、う
ん、はい、
あの時に田中さんがあの一問いの話をしてくださった、
うんうんうん、
私は普通にへーってもう普通に聞いてただけだったんですけど、りょうさんはあ、もうこれを聞いたら場が浮かんできましたみたいなことを聞いておっしゃってたのが、それ多分だからその部分がいろんなものをこの空間として捉えるっていうか、そこがもうすでに独自だなと私は。
あ、そっかあの一度に住めるみたいな話をしたやつ、ね、
そうです、うんうん、あとはなんか意味付けが量産独自の視点っていうか、今の窓の話も、
うん、
熊を絵として捉えるみたいなところって、うん、あんまり普通に考えて出てこないというか、
うーん、ね、
海がポンってあったら海に面した方がいいじゃんみたいな単純思考で、私とかそうなんですけど量産はそういう独自のこの考え方持ってるし、あとは今までの回でもずっと話であった、
うんうん、
意味を自分でつけるものを置く、例えば、うん、ずって形じゃなくって、
うん、
ようなものを置いて、
うん、
それを空間にいる人たちが意味付けをしていくみたいな、
うんうんうん、
格の持たせ方とかみたいなところは、
うんうんうん、
量産ならではだなと。普通多分それこそ NLDK 超えろみたいな話って普通の人ですよね、うん、普通の建築
確かに
私もいろいろ物件探したりとかしたこともある
ん
ですが、
うんうん
まあ、こういうお部屋の間取りでとか、
うん、
で案内されるのでお客さんが、
うんうんうん
まあ、その辺って一般の部分とは違う独自だな感じます、う
んうん、確かに確かに、うん、そう多分ね、まあ、今の話だからなんでこう、まあ、確かに意味を考えてしまうっていうか、多分僕はやっぱその自覚してるのはこう言語過敏なところがあって、言葉を聞くとその言葉の境界線っていうもの、
うーん、
あの言葉
この境界線、
言葉と空間って僕は同じような認識を持っていて、例えばじゃあリビングっていうと、じゃあ、はい、アミさんリビングっていうと今頭の中になんかリビング浮かばない、
わかりました、テレビがあってソファー
でしょ、そうそうそうそう、で玄関っていうと、
うんうん、
もう多分自分の経験の中の玄関が浮かんだりするだろうし、はい、例えばそれがコップって言ったらコップ、なんかこうコップイメージしたりとか、何でもいいや鉛筆でもいいし、なんかそういうある言葉、まあ要は名詞でこう定義した瞬間に、要はその人がこう今まで経験値で持ってるいろんなあの記憶で、うん、パッと想像してしまうと思う。それって多分僕は空間と一緒だなと思っていて、そう。だから僕それがどっちかっていうと、そこが非常に過敏というか、なんかある言葉を聞くと、その言葉でパッと思い浮かぶって、こう、ひな形的なものが浮かぶというよりかは、まあ今までのその自分の記憶の中に残って、その言葉にまつわるいろんなエピソードとかっていうのが、 あのバーッと頭の中にバーッと入ってくるの。
へえ。
それで結局そのある言葉を聞いたリビングって聞いた時にパッとリビングを浮かべらんないわけ。あのいろんな自分がリビングって言葉、例えばリビング空間だったりリビングで行われたなんか出来事だったりとかっていうものがバーって入ってきて、その言葉をすぐにこう要はあのそれこそだからリビングイコールこんなみたいな1対1で対応させることができないの、
うんうんうん、
だからそれでもう何種類もこう可能性がそれがブワーッとこう揺らいでる状態っていうのが多分僕の頭の中にあって、うんうん、でそれで話をしていく中でこうだんだんそのピントが合ってくるっていうか、うんうん、そう、
あ、じゃあ話し方でこの人にはこのリビングがいいなみたいな風に
な感じにそうそうなっていくっていうか、そうで多分それが自分で誰かと対話してるわけじゃなくても、なんか世の中をこう見てる、社会っていうか、まあ、世界見てる時にも多分同じようなことはしていて、
面白い。もうそこでも作ってるんですね、自分で。
なんかね、そう、あのずっとなんか作ってる頭の中。
面白い。
あの、
それ面白い、うん、
それの僕ね、子供の頃の遊びの、まあ、さっきのそのものづくり、あの秘密基地とか以外で、あの電車に乗るとき、電車とか車に乗るときのもう毎回やる遊びがあって、それは窓から見てちっちゃい自分を外に置いてひたすら走らせる、こう要は車のスピード電車のスピードに合わせてバーって走る。で要はそこにはあの例えばガードレールがあったりとか、
うん、
そこのガードレールの上をダーって走るわけで、ガードレール切れたら切れるとジャンプして、あ、次どこに行くみたいな感じで常にその空間を探して、あの例えば毎回そのガードレールを最初走るっていうルールを頭の中に勝手に作って走ってるんだけど、田舎だからガードレールがなくなる時もある。そうやばい、落ちちゃう落ちちゃう。でその落ちる時も自分の中で全くゆっくり落ちるんだけど、こう考える間でもずっと浮かんでるっていうのはルール違反で自分の中にあるから、何かが考えなきゃならないと思ってすごい焦って、そういう時なんかツタが絡まってたりする、こう電柱とかがあるとそのツタに捕まって、それをこうブランコみたいにして、またそうすると加速度がアップして遠くに飛べるみたいな、なんかね、そういうのをあの電車に乗ってる時もそうだし車に乗ってる時もずっとやっていて、
そうめちゃめちゃ面白い。、ね、
これは本当に、うん、それが好き好きというかね、もういやそれもやっちゃってたんだよ、ね、生の情報を見ると、だからすごいいろんな情報がこう流れてくるからね、
うんうんうん、そう
多分それでこう自分でそのものの名前とか情報を知る前に自分で解釈して意味をつけて、
うん、
を多分日常的にやってたんだろうなと思って。
そうですよね。でもそんな遊びしてたら多分普通の人たちのインプットの量とすごい違いそうっていうか、う
ん、
そう
だから忙しいの、その、ね、車乗ったり電車乗ってる時はすごい忙しくて、
そう、うん、普通だったら流してしまうただの景色を、うん、りょうさんはこう細かく多分この遊びによって細かく見てるから、
うん、ああそうだ、多分ね、僕中高ってバスケをやってたんだけども、動体視力がめちゃめちゃ良かったその時は。だから動いてるものもこの辺まで見えるから、こう要はほら電車とか車すごい、
あの、はいはいはい、
あれをひたすら目をこうこうやって多分見てたから、とても動体視力が良くて、そうそう、
あ、じゃあバックパスとかできてたんですね。
もうそうそうそうそう、あの、あ、そうそう、それで思い出した。僕ですね、あの、歩くときって上から見るんですよ、自分を。こう。
へぇ、
あの、例えば街を歩くときって、自分の視点はこれ、視野はこれあるけども、
うんうん、
あの、意識としては一回上からこう見る。
うんうんうん、
自分がその地形上のどこにいるかっていうのを、まあ、要は GPS みたいな感じでこう、あ、だからそのよく、最近、昔の中で GPS ってこうやって出るでしょ。あの、
うんうん、
なあれを頭の中でやってる感じ。
そうそう、
多分自分の視野にあんまりこう限定してないと思うんだよね。あのこの見えるこの視野角っていうものに対して、それこそそのさっきのあのなんだろう、言葉の定義なんだけど、なんか見えるものっていうと見える範囲みたいなふ
う
にみんな多分考えるのかもしれないけど、僕はだからそもそも見えるっていうものをあんまり限定してないっていうか、あの目で見る以外の見えるってものもあのたくさんあるじゃないですか。で、うん、別にあの、まあ、霊的なものというか、まあ、そういうのも多少あるけれども、こう僕なんか田舎で本当に あの街灯とかがなかったので、うん、夜はもう真っ暗、もう真っ暗闇なんです。で僕目もあんま良くないから、それと基本的に耳で空間を認知するっていうか、
うん、
距離感とか方法、自分の歩く音とかそういうので、うん、あの空間をこう把握するっていうか、なんかちょっと言葉の話からだいぶあの脱線しちゃったけれども、そういう感じでなんかね、情報、要は周りの環境の情報からこう、あ、環境から情報をインプットするときに、ただ言葉の定義でインプットするっていうよりかは、その環境が持ってるその特性っていうか性質っていうか、そういったものをまあ多分五感でこう感じて脳内で翻訳してってやってると思うのね。なので簡単に言語化ができない、あの要はこれっていうものが定義付けがすぐできないから、だから逆に名前を取って考える方があのしっくりくるっていうか、例えばいいリビングだねとかって言われると、うん、でもリビングの定義ってなんだろうってなっちゃうわけで、
なるほど、うんうんうん、
だから 3LDK 作ってくださいって言われても作れなくて、そうそう、だから逆に自分で、まあそういうのがあるから自分で設計するっていう時には、まず最初に名前取っ払って、まあ、その人と対話をして、まあ、どういう暮らしをしたいのかとか、どういう空間が欲しいのかっていうのを聞く中で、だんだん最初モヤモヤしてたものがだんだん解像度が上がっていって、あ、こんな感じだなって出来上がっていくっていう、
あー、なんかりょうさんの独自の視点って、私ずっとなんでこうやって、うん、こういう視点でものを見れるんだろうってずっと思ってたんですけど、りょうさんと何回かお話ししながら、でも今のお話聞いて、多分もうちっちゃい頃からのインプット量が半端ないっていうか、
多分意識してないけれども、
そうですよね、無意識で、
かもしれない、
うん、でそこからは、でそれプラスのこの練り上げて作るみたいなところの、普段から日常的に建築の仕事以外でもやってるから、なんか大量の膨大なインプットと練り上げる作るようで、
確かに、
量産の視点ってものが、うんうん、でその人にとってしっくりくる、
うん、
しっくりくるけど新しいみたいな絶妙なところを攻めれてるかなっていうのを、うん、話聞いてて思いましたね。
そうかもね、確かに、
うん、そんな遊び思いつかないですもん、うん、
多分ね、だから あとは鬼ごっことかかくれんぼも、
うん、
本当にルールを自分たちで作っていて、こうルールというか、僕らの、かくれんぼって壮大で、朝8時に集まって夕方4時までかかるんですよ。
え、
子供の頃なぜかというと、かくれんぼの範囲が山から川の間だからみたいな感じエリアめちゃめちゃ広い、
めちゃめちゃすごいな。
だから、なんて言ったらいいんだろう、面白いのは、そうそう、途中で別に抜けても入ってもいいんですよ。
へー、
だから
今
かくれんぼっていうとルールを決めて、うん、終わりでしょ、終わりがあってみたいな感じだけど、そういうのが今考えてもなくて、だから普通にかくれんぼやってるんだけども、途中で友達の家に行って遊んだりとかもして、その時もかくれんぼのことを忘れてるの。
へー、
夕方思い出してまた行ったらまだやってるとこに入ったりとか、そのまま忘れて帰っちゃったりとか、それで成立してたの。つまりなんていうのかな、今そんなの社会でやろうと思ったら、だってかくれんぼやるって言ったじゃないかみたいなのが
そう、ね、
そう、常にゴールを設定して終わりを設定して、そういうストーリーの中で遊んでたと思うんだけども、そういうなんていうのかな、ストーリーのない遊びというか終わりのない遊びをしていたから、逆にもうそれが生活の一部だったのもあったもんで、多分考えるということに対してとか、ルールを決めるとか、そのゴールを決めるとかっていう発想が多分育たなかったんだと思ってだから名前を聞いて、その例えばリビングですって言われても、リビングっていうものをパッとこう、例えばリビングとはこう、こう家族が団らんするものですみたいな定義があったとしても、多分それがスッて入ってこないのは多分そういうのもある、ね、かくれんぼですって言われても定義ができないから、
うん、
その日のこの瞬間のこういうかくれんぼっていうことは結果として表現はできるけど、一般化したものを言語化できないなっていうのがあって、多分それと一緒な気がする、その僕の思考はずっと止まらないのは。
やっぱそのちっちゃい頃からのある意味何もないみたいな、材料がないみたいなところで培われたもの
を、そう、何もないから自分でこう 仮定義を多分していくんだろうね。仮定義をしてアップデートして、仮定義をしてアップデートしてって、そういうずっと更新されてるような、まあ、感じで。でも考えてたら人が生きてるのってずっとそれだと思うから、こうなんか、うん、そうそう。
でもそうですけど、やっぱ忘れちゃってるじゃないですか。
うん、私も。そうだったね。
うん、だってね、今鬼ごっこするってなったら、じゃあ携帯があるし、
ね、
いなくなったら、
うん、
そういうのってルール違反じゃんみたいなことになるじゃないですか。
ね、
だからそれはすごくこの忘れてしまってる大事な部分を黒さんは、うん、ずっと無意識に持ち続けて、それがこの独自の視点になってるんだろうなと思いましたね。
うん、確かにそう言われればそうかもしれない。
うん、りょうさんにも、まあ、ちょっと時間も迫ってきたんですけど、
うんうん、
まあ、ゲストの皆さんに的場チャンネルって形で、うんうん、皆さんに空間、どんな空間作りたいですかとか、
ね、
私たちしてるんですけど、りょうさんにもちょっと聞いてみたいなと、
うんうん、
的場チャンネルっていうこのチャンネルの中で、りょ
う
さんは、まあ、なぜ始めたのかとか、どういう場だったり空間作りたいっていう風に描いてるのかなと。
まあ、僕はそうそう、この的場チャンネル自体が本当にもう設計そのものというかだなっていうふうには思っていても、的場チャンネルっていう空間を作る場を作ってる、
うんうんうん、
であって、そうで、間ってまたなんだろうってもうずっと考えていて、
うん、
で間っていう文字って、こう間って、じゃあ亜美さん、間ってどういうイメージがあるかしら。
待って今とか。
今っていうのは now、 今。
いや、
あ、リビングとか。
あ、そうですそうです、
あの今ね、はいはい、場所、場所か具体的なね。
うんうんうん。
はいはい、うん、そう、僕の場合、間っていうと時間とか空間のこう、要は切れ目、区切りっていう感じがしていて、
うんうん
うん、具体的な何か空間っていうよりかは、その時間、まあだから今この対話してるこの間とか、
うんうんうん、
そのニュアンスみたいなものだなと思っていて、でこれはね、すごいちょっと面白い、まあこれラジオだから、あれだけど、間ってさ、門構えに真ん中に日曜日の日っていう字でしょ、
うんうん、
もともとはあそこ月だったんだ。門構えに月って表記していて、でこれはどういう意味かっていうと、門はそのまま門扉ね、扉、
こう、うんうんうん、
扉の間に、まあ、月がありますよっていう、まあ要は情景描写を、まあこれ一説なのよ、していて、しかもそれはまた面白いのは、
はい、
そこに門は閉じてるわけね、門扉の門は閉じていて、閉じてると月見えないじゃない。
見えないの。はい。
でも味は門の内側にいて、門の外側に月があるっていうような情景描写らしくて、その間っていう表現はそこの門の中に月が見えてる表現ではなく、
うん、
門の隙間から月明かりが漏れています、その隙間のことを間っていう。
あ、へえ。
つまりだから形の描写じゃないわけよ、月とか門の描写じゃなくて、月と明かり、月と門があることで、結果そこで生まれた現象のこと、隙間、要は現象が生まれるきっかけだった隙間のことを間って呼ぶっていうのが元来の意味としてあるみたいで。
あ、だから時間とか空間とも連動するんです。
そうそうそうそう、
へえ、
っていうのがあって、
知らなかった。へえ、
隙間、だから隙間っていう言葉ってすごい面白いなと思っていて、うん、まあ形状をね、その直接表すわけでもないし、
うん、
その景色をね、具体的に示してるわけ、まあ、間接的に、その光が漏れてる様だとしたら、その情景描写だけれども、
うん、
じゃなくて、光が漏れているその隙間のことを表現していて、またその二重に三重にこう、まあ、ひねくれたじゃないけれども、うん、こう、抽象的な概念がこの間っていうものにあって、僕はだから、間っていう言葉のニュアンスっても明確に言語化はできないんだけれども、
うんうん、
そういう、なんか ある瞬間のその直接的には表現されない何かなんだなって、これは言語化できないけれども感じられるものなんだなっていう、それは直感的になんとなく分かる、
なんとなく分かります、なんとなく。
でもあのそれがさっき言った今リビングの今とは全然違うことは分かる、
思いますね。私はもう多分何かしらに影響を受けてパッと言ってるだけで、ね、
でその間、その隙間を僕はだからこう対話をする中で多分いろんな田中さんの隙間もあったり、あの部屋のカズさんの隙間、まあその隙間という言葉でこう象徴される何か、
ま
あ、あると思う、
ありますね、
そうそう、それを僕は対話していく中でだんだんその最初はもう荒いこうもうドットがね、あの8ビットぐらいのやつがだんだんあの16ビット32ビットになってきて、だんだんだんだん解像度上がってきてっていうようなのを多分対話する中、多分その解像度っていうのは僕は言葉だなと思っていて、あのやり取りする中で最初は、例えば最初はじゃあ今とかリビングとか、あ、まあ田中さんだったらほらあのまあ2階にその文化を作る場所みたいに言ってたじゃない、で文化を作る場所っていうのってまだすごいドットが荒いわけ、っていうのはなぜかというと多分お互い喋ってるその場所、あの文化を作る場所っていう定義された内容ってものが全然言語化されてないし明確になってないから、それこうやってキャッチボールしていく中で最終的にまあ一個の選択肢として縁側っていう言葉が出たじゃない、だからやっていく中その、ま、あの隙間っていう言葉が僕は縁側に該当するのかなと思っていて、あ違うな、隙間っていうもの概念を探すためにずっとそのあの対話をする中でだんだんだんだんピントが合ってきて、で、あ、一つじゃあ情景、あの縁側っていう情景描写をすれば何かしら田中亮さんの考える隙間的なものがそこで発生するんじゃないか、で、僕だったから縁側は場なんですよ、そうね、あれだから場の話をした、
あれですね、具体的な、
具体的な、そうそうそう、
何かってことですよね、
そう、で具体的な何かを作る目的は具体的な何かを体現することが目的ではなくて、隙間をそこ縁側が置かれたことによってそこで発生するこうあの隙間的な、現象、多分それを作りたいんだと、
はいはい、だから思っても見ない関わりだったりとか、
そうそうそう、
交流が生まれるっていう、
そう
を作りたいんですよね。
あの時にあの僕はだからちょっと重いベンチみたいなのとかって言ってるんだけど、あの例えばベンチっていうとか椅子っていう言葉でみんないろいろ定義されてしまうから、例えばスタックできるものとか、まあ、いろんな背もたれがあるものってあるけど、その一つとして要はあの多分椅子っていうとなんとなくみんな一人掛けの椅子をまずは想像すると
思う。そうですね、
ちょっと持ち運べるっていう発想がデフォルトであるから、それを例えばちょっと重かったりすると重いぞみたいな、なんかそれで思考のきっかけが生まれるなと、その常識っていうかその認知、あの通常の認知からちょっと漏れ出た部分が僕は隙間だと思っていて、そうそう、だから間を聞いて場を考えてまたそこで生まれる間がこう要はフィードバックじゃないけどそれが行き来するっていうのを僕は的場でやりたいんだなっていうのを、まあ、だからそれが楽しいんだなと思っていて、でそれってまあ僕がやってるその設計もまあ結局それだなと思って、こう基本的な概念から具体的なものを一回出すんだけども、その具体的なもので終わりじゃなくて、その具体的な場からまた漏れ出す抽象的なもの、だ抽象と具体をそうやって行ってきてっていうのを繰り返していくのが僕はそのあのまあ大きく言うと生きることというか暮らすことそのものだと、まあ、人間の営みというか、その営みがずっと続く、そのどっかでゴールになったり正解みたいなとこでプツッと止まらないもの、それを僕は作りたいんだなっていうのは思います。
ああ、じゃあまたまチャンネルって別にりょうさんが普段やってる建築、離されたものじゃなくって、
まるっきり一緒、まるっきり一緒、
ね、
思考フレームはまるっきり一緒、
ね、抽象な部分からお話聞きながら対話しながら抽象概念から具体に追い込んで、でその具体からその例えば家だったらその人たちが住んだことによって抽象的な何かその隙間なり何か新しいものが生まれていくっていうところが、りょうさんの好きな部分、
そう、もうそれをだから 無意識にやってるだろうね、
うん、
多分なんかその電車の窓から走ると一緒
やってる、うんうんうん、そう、へえ、そう思うと、うん、いろんな部分が一貫してるんです、
う
ん、
そうそう、あのハブチンリボンのハブチンにほらこれやるきっかけになった前に、
うんうん、
僕そのアミさんココスメルチャンネルってわかるかな、
あ、聞いたことあります、
あのハブチンのとあの一緒に話してるときに、もういや、りょうさんじゃあ収録しようよみたいな話いきなりなった、うん、僕はだから結局あのその時にあのコップとかを見ていて、まあ、うん、僕これだから家に見えるんだよねみたいな話が何それって言われて、
いや面白いです
よ、ここ住めるじゃんとかって話をしてたら、
うん、
いやりょうさんそれ面白いからもう今撮ろうよみたいな話になって、うん、僕だこういうのやったことないから、うん、撮るって何と思って、いきなりもうセットしだして、うん、はい、ココスメチャンネル始まりましたとかってやりだしちゃった、
へ、
それでもうこういうのにこれじゃあこのランプに住めるねとかなんとかっていうのを何回かやってて、
うんうん、
それのまあこのマトバチャンネルはそれの延長線上のもっとなんかこうあの広がりや、なんかもう少しこうあのそれは本当に完全にお遊びだったから、
うんうん
うん、なんかなんていうのかな、それをもっとこう展開させたものな感じは僕はしていて、
うんうん、
そう、うん、だからそのきっかけだ、これやったきっかけはそうだね、
うんうん、
このハブチンのがそうだ、あの話があったから多分これにつながってるなと思って、
うんうん、
それもほら結局ハブチンもこれがこの的場っていう場が生まれると思わず考えずに多分ココスメラやってるんでね、あの時に。
そうですよね、
ココスメラをやることでまたお互いにその解像度が上がって、で多分彼もじゃあ的場をやってみようよみたいな話を持ってきてくれて、
うんうん、
だそうやって一回具体的なココスメラができたけど、またちょっと抽象的に
思考、うん、
また今度的場っていう場が生まれて、なんかそういうこう、うん、あの行ったり来たりが起こってるなっていうのはすごい感じていて、これもだから広い意味では設計と一緒だなって僕のやってる、
うんうん、
全部一つ流れになってて、
本当ですね、しかも毎回いろんなゲストが来てくださるから、それにその度にまた
そう毎回だからそう学びにもなるし、こっちも、
うんうん、そう、面白いですねなんか何で的場チャンネルやりたいかとか、独自の涼さんの視点で私がずっと謎に思ってた部分が、うん、なんかちょっと私も結構このドットが荒かったんですけど、涼さんに対してのドットが、そこが割と今日の時間ではっきりした感じがある、うん、
ね、
うん、じゃあこれからもいろんなゲストをお招きして、
はい、
はい、対話深めていきたいと思います
、はい
はいはい、引き続きお願いします。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。